ということでね、始まりましたけれども、まあ、なんと言いますかね、人間っていうのは情けないもんでね、自慢というのはやっぱりどうしても、なんというか、まあ、人間どうしてもいくら謙虚に生きようと思っても、そう自慢とか手柄話とか、そういうのはもう得意げになってしてしまう部分っていうのは、まあ、誰しもあるんかなと思うんですよね。で、その大したことない自慢であったとしても、やっぱりそのつい得意げになって、大声でこう喧伝するっていうのは、まあ、自分はそういう風にならんところと戒めてるつもりであっても、あ、やっぱり自分もそういうことをしてるんだなっていうのがちょっとありましてですね。というのも、まあ、私、この1年で、まあ、これといってその制作の仕事をしてる上で成果という成果はまあないんですけれども、一方で自分の中ですごく、ね、評価してることが実はあるんですよ。自分の中でだけ評価してることなんですけど、まあ、この番組でも今までお話ししてるんですけども、出演者に出すお茶をいかに安く買ってくるかっていうことを私すごく意識してまして、まあ、昔はね、自腹で自動販売機でその度ごとに買ってたんですよ。お客さんが来た時ごとに自動販売機で150円入れて買って、それを出してたと。まあその方がね、わざわざ冷やす手間いりませんし、で、まあ、よく冷えてますから効率的やと思ってやってたんですけども、まあある時から、まあそこまでせんでもええか、領収書出ませんしね、それやったらやっぱり事前に安いのを買って冷やしておいた方がいいやろうと、まあ、1、2年前から思うようになって、でいろいろこの和歌山中のスーパーとかディスカウントストアとかドラッグストアを回った結果、まあ、あるところに売ってる、まあ、あるお茶、まあ、メーカー品のお茶が、まあ、一番安いと、まあ、そういう結論に達して、で以来、まあ、一応もうこの1、2年半ぐらいそれを、まあ、時間がある時に買いに行って、で、まあ、会社の冷蔵庫に冷やしておいて、でそれをまあ、ゲストの方に、まあ、飲んでいただくと、まあ、そういうパターンをもうこの1年半ほどやってまして、でこの番組でも、まあ、中川さんがいるときに、まあ、散々その話はしてですね、まあ、実はわざわざ岩手まで買いに行ってるんですけど、岩手まで買いに行かんでええやろっていう話は、まあ、散々してそのガソリン代が無駄で退社してるんですけども、まあ、その話はね、もう先導してたはずなんです。でもう私、身内のもんにももう十分言い尽くして、多分聞く方としてもこれ以上全く聞きたくもない、しょうもない、もうあまりにも低レベルな手柄話、自慢話の類のはずやったんですけども、まあ、この間三浦千秋さんってね、パーソナリティ千秋がいてまして、ね、千秋と収録するときに、まあ、私お茶を出したんですよね。で、まあ、そのお茶の話になって、パッケージにくまモンの絵が描いてあるん で寺門アナウンサーと、まあ、千秋がトークするっていう収録をやったんですけども、寺門アナウンサーくまモン好きなんで、あ、これ寺門アナウンサーくまモン好きやから、これ買ったんですかって言うから、いやそうやなくてね、このお茶は僕がもうどこどこまで買いに行って1本何十円でもうって話を散々したんですけども、やっぱりようよう考えたら僕その話多分三浦千秋さんにするの3回目ぐらいなんですよね。でもそのことを三浦さんは一言も、ジェリーさんその話も3遍ぐらい聞きましたとか、そんなどうでもいいですとか全く言うこともなくニコニコして聞いてくれてたんですよね。でそれに、まあ、途中で気づいたのか後から気づいたのか、まあ、後から気づいたんですけど、気づいて、あ、この話をもう自分の中でね、手柄話というか自慢話として、もう危機としてやってることがほんまに情けないし、でほんまにあまりにもその自分が思ってる手柄話がしょぼすぎてちょっと反省しましたね。やっぱあまり手柄話とか自慢話っていうのは、まあスケールの大きいね、みんなが喜ぶような話だったらいいんですけども、こういうちょっとそのね、ペットボトルのお茶を何十円で買ってきたとか、それを探すために和歌山中のスーパー回ったとか、そういう話は、まあ、そこそこにしてですね、まあこれからは謙虚に生きていきたいと思います。それでは参りましょう。せーの、らしくあれ。
和歌山のことが幅広くわかる和歌山なんでも帳が最新データを盛り込んで改訂され、和歌山放送から出版。和歌山の自然や経済、歴史、文化などが分かりやすく書かれたおすすめの一冊です。税別800円、ただいま有名書店で発売中。
ということで、今日はスペシャルゲストに、オフィス猫屋の猫屋ディレクターをお招きしておりますけども、はい、いかがですか、番組で喋る感じっていうのはもう慣れたもんですか。
いやいや、やっぱ緊張しますね。テレビの時もね、何回か出たんですけども、
はいはいはい、
あまり出るの嫌やったんです。
あ、そうですか。
特に、まあ、今日ラジオだから顔出ないからいいですけども、テレビの場合は顔出るでしょ、
出ますね。
あんまりね、顔出てこう面が割れると
どんな仕事してるんですかね。
悪さできないじゃないですか。
まあまあ確かにね、
ちょっと飲みに行った時にお姉さんに
どんな悪さ声かけてね、
声かけて
連絡先聞こうとか。
そう、
いやでもその方はやっぱり逆にモテるというかね、あの時テレビ出た人やっていうのは反応はあるような感じしますけどね。
あ、やっぱりね、ええ、テレビ出てる方が反応あります。
ありますよね。
やっぱ高松さんはねもうすぐもう高松さんに怒られますけど。
いやいや、高松さん、高松さんでね、
高松さんはやっぱテレビ出てるしモテるんです。
そうなんですよね。
で横にいて、こちらの方はどなたという感じで
横で一緒に働いてるんですけどねっていう説明をせなあかんというね。
そうなんですよ。
これはやっぱ裏方と表出る人の違いという、
ね、そうですね、
はい、じゃあ今日はそんなお話を聞いていきたいと思いますんで、はい、参ります。マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はい、ということでありがとうございます。無茶な、要望でございましたけど、
いえいえ、あの中川さんになったつもりで
似せていきましたか、
はい、
素晴らしいです。さあこのコーナーではですね、私チェリーが皆さんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございますが、さあそんな、テレビ出身の猫屋ディレクターでございますけども、そういう意味では猫屋ディレクターはそのもともと何系と、例えば報道系の仕事をしてたとか制作系の仕事をしてたとか、なんかそんなあるんですか。
あのね、話せば長いんです
よ。話せばどうぞ。
もともとはアナウンサー志望だった
んです。いや意外とそんな人多いですね。
そうなんです。
堤ディレクターも言ってもたけどアナウンサーしたかったって言ってました。
割とねアナウンサー崩れでディレクターをやってたり記者をやってるっていうの結構いますよ。
まあ、やっぱ一番の放送局の人気職種ですよね、それはもう学生時代からってこと
ですか。もう学生時代から。
へ
え。もともとはラジオ局を志望してたんです。
そうなんですか、
はい、某ラテ
県営局
の京都の
某
局のアナウンサーにアナウンスを教えてもらってたんですけども、そのアナウンサーの人が言うにはね、そらやっぱりねテレビとラジオだったらラジオの方がアナウンサーとしては面白いよっていう話を聞いてて、
はいはいはい、
でもうラジオ局和歌山放送に入社したかったんです。
ラジオの仕事にやっぱり興味があったと。
で、入社前に何回かここに来て、
あ、はい、
喋
ったりとか、
あ、いや挨拶して、
あの顔を売ってたわけですね、は
い、で、採用ないですか、
聞きに回って
で採用がなくて、
やっぱね、若い方、昔も今もそうですけど、そんな毎年毎年採用するような会社じゃないですからね。
そうです。
その時はなかった年なんですね。
で、まあ流れて某テレビ局、
有力民放局、
はい、で、まあ、しかも、君はアナウンサーはちょっと無理やね、
ざっくり言われるんですね。
でも記者やったら雇ってあげてもいいけど、どうするとか言われて、
なるほど、
いや、とりあえず何でもいいですから、はい、喜んでという感じで、最初はずっと報道をやって
る。なるほど、ええ、
で、まあ、報道関係の番組とかスポーツ関係の番組もやらせてもらって、
はいはい、なるほどね、はい、テレビの報道ってね、ラジオの報道は、まあ、基本記者一人でマイク持って撮りに行きますけど、テレビの報道記者の場合は自分で取材するのとカメラさんとか、
そうです、そうです、
エンジニアの人がついてきますよね、で、あの人たちとこううまくやっていくっていうのもこれ結構大変ですよ、特に若手の時は。
そうですね、やっぱコミュニケーションっていうのがね大事で
ね、
でやっぱ相性があるんです。
あ、やっぱありますか。
だいたい自分がイメージした映像っていうのを、こう相性の合う子だったら、あ、だいたいこうやって撮って、1分ぐらいで作っといてって言ったら、はいはいって言って分かって、で撮ってきたのを見た
ら、ね、
だいたい自分のイメージ通りの撮ってくれてるんです。
はいはいはい、
でもなんか感性の合わない人はもうしつこく言って横でこうい
ちいち指示して、
どのサイズのどの角度で撮ってるかというのをね見てももう一つ違うとか、あと慣れてくるとね、こう好みのカットっていうのが、
この人はこれが好きと、
でカメラマンに見破られるんです。
なるほど、
お前このカット好きやろ
って
、お気に入りのカット撮っといたよって言って、で撮って、で編集でこう 何種類か同じカット撮ってるんですけど、編集で使うでしょ、はい、オンエア見て、やっぱりこのカット使っとったわこう見破られる。
なるほどね、そういう映像表現っていうのはもう僕ら全くやったことないジャンルになるんですけど、やっぱニュースの取材やったら、例えばね、もうビルの外観があって、はいはい、とかね、会議してる、まあ、それはちょっとあんま面白くないニュースかも分かりませんけど、いろいろその季節の話題とかでも、もうなんかお決まりのというか、もうこれ鉄板やなと、これは押さえとかなあかんっていうようなやっぱり絵っていうのは、例えば緑化センター行ったらもうこの花パッととか、
あります、
ありますよね。
だいたい、文章でも映像でもそう、何でしたか、5W1H、あれをこう映像で表現しなさいとかね。
なるほど、
言われるわけです。
あれを、まあ、ラジオやったら原稿だけですけども、テレビのニュースの場合はそれをちゃんと絵でも撮らなあかんと、いつどこで誰が何をという、
であと大体もう最初は前景というかあここはどこだっていう場所が分かるカット、はいはい、広い前景のカットから入るんですけど、
ね、あそうですよね。
で、まあ、大体場所によってもう撮るカットが決まってくるんですよ。よくドラマってことあるじゃないですか、はい、京都行くと、はい、あの五重塔があって向こう新幹線
が走ってる
であれで京都だなっていうのが分か
ります。
あとか、ね、あの例えば那智の滝でしたらね場所があるんですよ、ね、
カメラマン。もうここに三脚立てたら、う
ん、だからその前に塔があって奥に滝が
流れてる絵ありますね。
もう三脚の肩がついてると言われるぐらい
にそこで
みんなどの局のどのカメラマンも撮るという場所があったり、
あ、
はい、あのよくあの気つけてあちこちの局の
絵を見ていると
あそこやなっていうのが分かると思うんです。
なるほどね。そういったテレビニュースというのも奥深いですね、
はい、深いですよ。あ
ねえはあ、でそれまあ報道の仕事もありますよね。で、まあ、制作の仕事もやってはったんですか。
制作って言っても、まあ、報道関係のドキュメンタリ ー
なるほど
が、まあ、思うんですけど、
はい、
ニュース、スポーツニュース
とか、まあ、いわゆる高校生スポーツとかそういうことですかね。
そうですそうです。
もう有力、民放局の場合はスポーツ言ったらやっぱり基本、あでもサッカーラグビーも、
サッカーラグビー野球がメインですね。
そうですよね。
和歌山は強いというとフェンシング、レスリング、相撲、
あ相撲もそうですね、あそうですね。ちゃんとあの和歌山の有力民放局これ、まあ、2局あるんですけどね、あの和歌山市北部に本社を置く放送局の場合はやっぱりその辺のスポーツちゃんと絵で抑えてますもんね。
そうですね、
日曜日のニュースとか見てたらその例えば相撲の大会の結果とか、あんなやっぱりちゃんと出てますもんね、あなるほどね。ラグビーとかサッカーについては言うてもあの系列局というかそのいわゆるその幹事局にちゃんと絵を送らなあかんっていうのも特に決勝戦は絶対ありますよ ね、そういう意味でやっぱり一定程度のクオリティがないとあかん仕事ってことになりますよね、なるほどね。スポーツでそんな中で今はラジオの仕事もやってるわけなんですけども、
はいはい、
番組のこのワイド番組の制作地はいかがですか。
いや、やっぱねラジオにはラジオの面白さっていうのがあって こうある程度本当自由というか小回りが効くというか
ね、まあ何してもいいんでね
とあとディレクター的に言うと、
はい、
あのアナウンサーにお任せの部分が多いですよね。
多いですね、
うん、うん、よっしゃあとあの次の CM58 分58秒まで適当に喋ってとか言って、
ね、一言一句あの指示するってことはまあないですからね、
テレビの場合とあと残りあのこの VTR 終わったら残り CM エンディングまで何分何秒やからこれとこれとこれをこの順番で言ってで最後締めましょうとかいうのを指示して、
ね、
でそれに合わせてあの映像画面を用意するんですけど、
用意してなきませんもんね、切り替えなきませんもんね、
ラジオの場合は、うん、もう適当に繋いで
喋ってください、
あの、ね、あの困ってくれたら曲
出しますから、
うん、振ってくれたら曲流すからという、まあこんなことまた言うてしまうとい
いんですかね。いやいやそれはもうこの番組で散々パラソル話はしてますんで大丈夫だと思います、はい、でそういう意味では今ね、あの猫屋ディレクター担当しているボックスは、もうその和歌山市北部に本社のある有力民放局の OB クラブみたいになってまして、
あそうですね、
笠野アナウンサーもそうですし、でも高松アナウンサーもそうです、はい、そしてディレクターまでですねこの、和歌山市北部に本社のある有力民放局の、まあ、関係元関係者の人が今集まってやってますけど、その辺はやっぱりよく知った中っていう感じはありますか。
そうですね、やっぱりもう入社当時からずっと一緒にやってきた中ですから、
はい、僕らの知らん例えば笠野さんの一面とかっていうのは何かあります。僕らからしたらやっぱ完璧なねこの和歌山を代表する女性アナウンサーっていう感じで、まあ、あの一緒に僕らも取材化してもらって、まあ、テレビでいつも見てますってもう誰かもう誰にでも言われてるっていう感じありますけども、
まあ、いっぱいあの話したらいっぱいあるんですけどね
言えない話が多いんですかね。
言うとあと怖いです
から。そうですよね、そんな言うとなんかあるみたいですけど、はい、なことないですね、いい人ですよね。
いやもうすごいあの
気配りの
気配りいいし喋りもうまいし、
ねええ、なんか褒めてるだけみたいなとこでも年末年始とかにねお歳暮くれたりとか、 なんかコーヒーの詰め合わせとかね、あの本社 あのみんなの大部屋に持ってきてくれたりとかですね、非常にあの細やかな優しい、笠間さん高松さんってほんまに僕そういう意味ではまだ番組始まって2ヶ月ほどですけど、あ、まあ、今言ったような男前とか声がええとかで音楽好きなんですね。
音楽結構好きですね、曲には詳しいですね。
ねえ、あれだ原稿当然自分でね用意してるわけですよね、何喋ろうかっていうのね、あとなんか高松さんの趣味とかって何かあるんですか。
趣味
本人に聞かんとあの猫やディレクターに聞くのも変な話ですけど、実家があの桃農家って噂もありますけども、
そうですそうです、ね、はい、あの紀の川市のフルーツ王国、
紀の川市 の、
であの桃を作って、
あ、これぜひ桃の季節になったら、高松さんの実家で採れた桃プレゼント企画
最近どうなんでしょう。昔はね、ですからあの高校野球始まると忙しいでしょ、
はい、忙しいですね。
ですからね、高校野球始まる前にもう、あの収穫を終えてしまって
、
だから多分和製品種なんでしょうね。
だって一番僕そう、毎年ね、僕清水白桃が、まあ、当然和歌山いいじゃないですか、でもちょうど高校野球の季節と丸かぶりなんですよね、清水白桃が市場に出てくる頃に高校野球が始まって、高校野球終わって買いに行ったらもう清水白桃終わってるんですよ大体、でもうなんか次のあの桃にあの川中島とかに変わってて、
詳しいですね。
いや僕も桃むちゃむちゃ好きで毎年買いに行くんですけど、だからとにかく清水白桃を高校野球期間中に買いに行くのが僕の夢なんですけども。
なる、買いに行くもないですよ。
そう、買いに行くもない。あります、だって。
いや、私もないです、
ね、猫屋ディレクターもないでしょ、ずっとこの仕事してる限りにおいては毎年夏は桃買いに行くもないでしょ。
ないですね、
忙しいでしょ。
まあ、おかげさまで、
おかげさまで猫の手も借りたいという
商売繁盛で
素晴らしい、
ささもてこいという、
あ、エベスさんと会ったこともありますもんね。私エベスさんに取材に行ってたら、
そうなんです、
あの手を合わせてる商売熱心な猫屋ディレクターがいてまして、
ね、エベスさんのおかげで商売繁盛させていただいてますから、
まあ、あんまり言うとね、まあ、ぼちぼちということで、
ぼちぼちという、
はい、まあ、そんな猫屋ディレクターでございます。はい、引き続いてこのコーナー参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。じゃあ、まあ猫屋ディレクターいてるんでこの話題からいきたいと思います。写真オン写真、写真、
写真、
これねボックス水曜日の話なんですけど担当されてますね、
はい、
猫屋ディレクターね言うんかいって話ですけど、はい、ボックス水曜日の名物といえば、
はい、
中村作英デスクと、そして駒井典彦先生のトーク。
そうですね、
どうですか、そういう意味であの3人、まあ、笠野さん含めた3人と番組するってもなんかディレクターとしては斬新な感覚やと思うんですけど。
いや楽しいですよ。
楽しいですか。中村作英デスクもね報道の先輩ですし、
そう、もうやっぱああいう作英デスクのようなこう人がね、おる曲っていうのは少ないと思うんですよ。
少ないと思いますね。
だからあの人間国宝ならぬ人間曲宝と呼ばせていただいてるんですけども。
なるほど、確かにね、終身名誉デスクみたいな感じですよね、まあ、そんなですね、中村作英デスク、駒井先生、そして笠野さんでお送りしているボックス水曜日なんですけど、あの恒例があって、中村作英デスクがみんなの集合写真を撮るっていうありますよね、
はいはいはい、
謎の恒例、昔のテレビ番組の演出とかでなんか最後に集合写真撮って終わりみたいな演出ありましたけど、はいはい、まあ、同じようなイメージなんですかね、作英デスクの中でその写真オン写真っていうのは、その最後にその写真をねスタジオで撮って、それをブログにいつもアップしてるじゃないですか、はい、でその写真をよう見たら、その笠野さんの手にさらにその前の週に撮った写真が持たれてるんですよ。
そうなんですよ。
だから写真、ブログの写真、写ってる写真の中にさらにまだ前の週の写真があるっていう写真オン写真。
あれね、
ええ、
実はあの写真撮ってるのは私なんです。
ああ、そうです、シャッターをしてるのはね、
でブログにアップして、でそれをあの作英さんは次の週にプリントして持ってきてくれるんですけども、時々ね、頭が切れて
だだだあ、わしの頭が切れたのやないか。そこ、モノマネが出てきました、
はい、あのお叱りを受けるんですけども。
なるほど、カメラマンというかね、この映像出身やのにと、
いや、ちゃんと元の、ね、写真はちゃんと、
撮れてるんですね、
きっちりあのフレーム合わせてるんですよ。ただあのプリントするとあの6アスペクト比って縦横のサイズ比で、それが写真とあの写真のあの印画紙の
大きさ、
L 版とで大きさが違うんで、あのパソコンの方で調整して頭が切れちゃうんですよ。
あ、なるほどね。それ説明、
それをね説明したいんですけど、多分説明してもご理解いただけないでだろうと。
いやでもね、中村作英デスク意外と新しい技術好きなんで、あのスマホ持ったも早かったですからね。
あ、本当ですか。
iPhone 持ったもむちゃむちゃ早かったですよ。僕なんかよりも何年も早かったですからね、その辺またじゃ一度今後の検討課題ということで。
いや、もうそれでも私はいつもすいません、あ
の私が
下手なもんで。
いやいや、そうですか、それはぜひちょっと一度ね訂正してあげてほしい。
はい、
はい、ですね、江川スクール、これ実はね、あの有名なのはあの巨人の江川卓投手なんですけど、この間 JA グループアワーで冒頭ね、あのインタビュー相手の人が江川卓さんっていう人で、
江川卓さん、
野々村アナウンサーとの対談、まあ、インタビューだった農家の方なんですけどね、であの、あ、江川卓さんもう一文字違いみたいな感じですね、いや私広島ファンなんでって言ってその様子を残したまま次の話題に入っていったっていう。
なるほど、
その斬新な番組冒頭が、江川卓の話だったという、はい、JA グループアワー。
なるほど、
すみませんオチないんですけど、 裸の山本ディレクターって、
ね、あの、
ね、競輪担当 の競輪中継とかはやったことありますか。
あのね、競輪中継はやったことないんですけど、ええ、あのあそこ競輪場っていうのは、はい、あの場外車検っていうんですかね、はいはいはい、
配信とかやってますよね、
の売り場 で、ええ、でそのデータをこう流すのが某、
ええ、有力民放局
局がそれをあの受けてやってるんです、はいはいはい、その関係で、ええ、そのデータを出すのに手伝いをしたことあるんです。で山本ディレクターとあの、ええ、競輪場で顔を合わせたこともある。
なるほど。やっぱり公営競技の、まあ、番組とかね、仕事っていうのも普通の番組とは違う、やっぱ気使うでしょ、間違えたら絶対ダメですもんね。
ダメですね。
お金かかってますもんね、あのそういう意味では僕らがあんまり経験したことない仕事なんですけど、そんな、競輪大好き山本ディレクターが、まあ、裸っていうのは別にあの家で裸っていう話じゃなくてですね、山本ディレクターに USB 渡されたんですよ、はい、ってなんか CM のデータが、ね、入ってるんで、パッて見たらなんかね、むき出しのなんか謎のウェハースみたいなのも伝えて、なんこれと思ったら USB の周りのプラスチックが全部取れてて、基板むき出しの USB 渡されて、感電して死ぬんちゃうかっていうぐらい、まあ、しないと思いますけどね、そういうむき出しのものを渡されて、まあ聞くともう側が剥げて取れてしまって、そのむき出しの USB を使ってると。これね、山本ディレクター USB ぐらいは買い替えてほしいなと思ったんですけど、その辺で始末してるからこうギャンブルで大勝ちできるという、そんな感じがいたしましたですね、はい、悔しい思い、いろいろ悔しいこともね、人生あると思うんですけど、これはあの桂ひとまるさんなんですけど、廃品回収の、腰リサイクルで最近あの街中に持って行ったら、
ありますね、
なんかポイントに変えてくれるみたいな、はいはいはい、結構今街中にありますよね、私はまだ使ったことないんですけど、
私使ってます。
使ってます。
ダンボールとかね、腰を
新聞紙とかね、
はい、カードをペット
かざして
QR コードから、はいはいはいはい、読み込まして、重さでポイントになる、
ポイントつくんですよね、はい、であれ、あの新聞紙を置くとことか段ボール置くとことか分かれてるんですよね、であの桂ひとまるさんそれ分からってなくて、あの重い方がいいところに軽いものを、レートが重い方が高いところに軽い、例えば新聞紙のところに段ボール置いてたと、で、交換されるポイントのレートが低かったと、いうことで悔しい思いをしたと。
あれレートあるんですか。
いやと
か
と本人は言ってたんですけども、事実かどうか分かりませんけども、
私も考えておいたことないですね。
悔しい思いと言ってましたんで、結構あの、ね、非常にこだわりがあるのかなと思ってね、そんな桂ひとまるさん、ね、頑張っております。
今度聞いときます。
聞いときましょう。私も行ったことないんで、これを機会にちょっと番組で行ってみたいなと思いました。行ったといえば行ってきましたということで、ちょっと時間なくなってきましたけど、ゆらちゃんぽん最近なんかね、
はいはいはい、
2店舗ぐらい
やってますね、
ということをですね、なんか番組で紹介したりとかはやりました。
25日の
はいはい
ボックスで、
5月25日の、はい、やりますか、
はい、
なるほど。そんなですね、ゆらちゃんぽんの話をです、ね、いち早く聞きつけましたのが和歌山放送の北尾アナウンサーなんですけども、そう、早速行ってきたそうです。行ってきたんですけども、お店閉まってたということで、食べられず帰ってきたということですね、はい、時間なくなってきましたね。最後ですね、まあ、コロナウイルスいろいろ影響出てるんですけども、私が和歌山放送で一番感じるコロナウイルスの影響は、差し入れがなくなったっていう。お菓子とか果物の差し入れって結構、まあ、放送局多いじゃないですか。
そういえば最近見ませんね。
全くないでしょ。
昔はね、来たらなんか置いて、
そう
こう
食べてね、
おこぼれを頂戴しました
けど。そうなんですよ、残業してる時にもうあれがあるかないかでも全然違うんですけども、今やっぱコロナの影響で取材にほとんど行ってないんで、お菓子もらえるような現場に行ってないという、ということで、そんなこと言ってたらあっという間にですね、はい、もう番組が残り1本来てしまいまして、
もう終わり、
はい。